なかなか介護の分野ですとか、障害のある方の施設の分野っていうのは、大変な手間暇がかかって、それでなくても人材不足で、細かなところに注意がどうしても向かなかったり、欠落したり、悪意ではなくてもそういうトラブルが起きたりするときに、やっぱりこの介護の分野の補助器具の政策っていうのは、すごく期待されているところが大きいんじゃないかと。
だと思います。今有名なところでは、その介護を補助するロボットで抱き上げるというのは相当な力が必要なので、それをサポートするというのだったり、歩くときですね、リハビリを支援するロボット、その歩きたいと思ってグッて力を入れたらサポートするっていう、電動アシスト自転車ありますよね。あれをその歩行に対してやろうとか、車椅子に対してやろうとかですね、そういう支援でちょっとずつはあるんですが、いろんな方向で幅広くサポートでという分野はありますね。
先ほど来この2つをお伺いしてきましたが、周波数解析ソフトの作成で、これがちょっととても面白いなと思って、さっき言ったように、意思を体の機能がだんだん麻痺していくと、目のちょっとしたまばたきですとか、頬のピクピクっとした筋肉の動きですとか、それでなんとか意思を伝えようとするのを、相手にコミュニケーションの手段として分かるための、そういう分野っていうのもすごい大事だそうですね。ちょっと教えてください。
ここでいう周波数解析っていうのは、回数とかもそうなんですけど、例えば心拍数で、私の専門で言うと、心拍数がドッグンドッグンドッグンって波打ってますよね。で、あれ一定のように見て、実は一定の時間をかけてドッグン、徐々に速くなって徐々に遅くなってって言って、実はリズムを刻んでるんですね。で、そのリズムが声帯のその機能に依存している。例えば寒いってブルブルって震えるのをイメージしてもらえば、そういうふうに15秒ぐらいの周期でなんとなく実は動いてるとか、30秒周期で動いてるとか、もっと言えば鶏が朝鳴くのと同じで24時間周期で動いてる。
れは24時間周期なんだ。
そうなん
どう
です。
いてきちっと鳴くと思いました。
で、そういった周期っていうのは実はもう周波数に出てくるので、じゃあ例えばおっかない、ビクっていう感情の時にはどういった周波数にその特徴が現れるのかが分かれば、その特徴に出てくると、これは何らかの体に変化があるかもしれないとか、病気の予知にもつながってくるんですね。だから本来あるはずのない成分が出てくると、あれおかしいぞとか。
そうなんですね。そうすると、本来機械とかを介さなくても、人間同士が声を出すとか、手で指さすとか、伝えてコミュニケーションを取っていた生活のノウハウができなくなった時に、そういう研究がその機能が低下した人のためにサポートできるという、そういう考え方なんです
そう
か？
ですね。例えば脳波で言うと、嬉しいと思う時と悲しい時っていうのは脳波の形が違うんですね。で、それを解析する一個はこの周波数の方なので、それで、ここに出てるってことはこの人は今悲しんでるかもしれないってなると、例えば、その脳波を簡単に検出できるのは、例えば頭につけっぱなしで、
なんかこんな丸いのをビキッとつけるんですね。
なんかで嬉しいなっていう感情を思い浮かべると、その例えば嬉しさを増強するような曲がかかったりでもいいですし、例えば、車椅子なんかが右に行きたいなと思うと右に曲がるとか。
なんとなくね、自分の意思が何らかの形で体のどこかが動くことに周波数に
それ
現
を
れ
利
て。
用して制御するとか、そういうふうには使えますね。だから、そうですね、我々の日頃の今言った、その例えば野球のサインみたいに、そのいろんなサインを出してるっていうのを、ちゃんとそれを検出して利用しようっていうふうに、使っていく形です
サ
ね。
インっていうのは曲者で、言葉に出しちゃうと分かるから、走れとか止まれとか、打てとか打つなとかっていうのも、独特の、それはその仲間内だけに分かるサインを監督が出したりして、それをキャッチするという、そういうのが、周波数がサインを出せば、それをキャッチして制御したり、コントロールしたりできるという、どうしてそんな技術が、先生、どんどんどんどんと生まれていくのでしょうか？
やっぱりあれですね、工学の存在意義もそうなんですが、そもそも暮らしを豊かに、人々を便利にっていうのが工学の使命なので、やっぱりより便利により よくっていうのを考えると、こういうのもあった方がいいだろう、こうできると困ってる人が助かるっていう発想からやっぱり発想していってるんですね。だから技術ありきで押し売りではなくて、困ってることありきで、ではそれを解決するために何が必要かというと、結局そういう開発になっていくと、はい、っていう形だと思います。
そういう研究開発は函館の高専のみならず、先生はいろいろなところのお仲間たちとタグを組んでやってらっしゃるそうですが、
はい、ありがとうございます。それ先ほどちらっと言ってしまった3期間連携ということで、はい、高専の5年間の教育の後に、その主に高専が行く編入する技術科学大学という学校が日本に2つありまして、はい、長岡技術科学大学と豊橋があるんですが、そこと高専機構、函館ではなくて高専機構と、この3つの機関が連携して、はい、3期間連携というのを進めているんですね。その3期間はいろんなテーマをやってるんですが、その中の一つにアシスティブテクノロジー、この福祉介護っていうところがあって、そこを主に函館、函館からはいろんなところにもいるんですが、その拠点を函館に置くという形で、我々もそのいろんな先生たちと、はい、その長岡の先生にそのノウハウのすごいいろんなことをやってる先生がいらっしゃいまして、でそういった先生方ともこう一緒にやれる機会を得られまして、自分が思ってるけどもちょっと届かないようなことも、そういう先生の助けを借りればもしかしてもっと実現できるかもしれないということで、相互にまたいけるんじゃないかなと思っています、はい、
逆に言うとその高専機構というものが実はもっと幅広いところと連携しながら、いろいろな切磋琢磨をしながら、研究も重ねながら、私たちの暮らしに役立つようなその研究開発とか、そういう製品化とか、はい、そういうところの、お仕事も担っているということなんですね。
そうですね、今は3期間連携ですけど、それ以外の連携もたくさんやってますし、
そうですね、
はい、例えば国際教育だったり、はい、いろんなことをやってますので、やっぱりいろいろと、で高専も函館の先生の持ってる技術はこれだけかもしれないけども、51高専全国あると、
そうですよね、
はい、この3期間連携も実はその主にやってる、例えば熊本高専の先生とか木更津高専の先生と函館とってやったりすると、もう日本の北と南ですよね。そこで一緒にやってるっていうことで、やっぱりニーズもあったかいところと寒いところで、その必要にすらされるもの違うかもしれないですし、やっぱり楽しいですね。それをいろいろ一歩一歩解決していこうということで、はい、
全国にお宝があるということがよく分かりました、
はい、ありますね
最後に、今年も1年間お世話になるわけですので、はい、先生から地域の方々にお伝えしたいメッセージがありましたらお願いします。
はい、この放送としてですね、まあ、函館高専という学校がどんなことをしているかっていうのと、どういう人材を育てているのかということが伝わればなというのは大事なんですが、我々のやっていることが皆様の役に立てればと思います。また地域のイベント等が結構ありますので、はい、前回もその商業施設行って、科学イベントということで体験したりとか、出前授業ということで各小中学校、小学校ですねに行って実験を体験してもらったりとか、そういう形で皆様のその科学の、に興味を持ってもらったりとか、いろんな形で貢献していきたいと思ってますので、そういうご希望とかですね、何かございましたらまずは、ご連絡いただければと思っております。
もう何でもご要望をお寄せください、高専宝探し月の第3週の水曜日のこの時間お送りしています。今年も1年間またお世話になります。函館工業高等専門学校から今日は准教授の森谷健二先生でした。森谷先生ありがとうございました。
ありがとうございました。